皆さん、おはようございます。今回、13名の一般質問で、あと私含めて2人になりました。大変でしょうが、最後までよろしくお願い申し上げます。私は今回、4点大きく質問をいたしております。時間がございませんので、執行部の方につきましては、端的な見解をお願いしたいなというふうに思っています。まず、最初の質問でございますが、市長、白川市長2期目の決意についてということで問いをしております。その中で、まず1点目に副市長の2人目の人選、就任の時期についてでございます。市長は5月1日の議会におきまして、市長1人制を2人制に条例改正を提案されました。賛成多数で可決され、そして提案ニーズとしましては、育種における複雑多様化する行政ニーズに対するより迅速な対応を図る理由で2人制を提案されました。1日に提案され、5月15日に副市長選任がございまして、中原市長1人の提案でございました。全会一致で同意したわけでございますが、私は当然5月1日に2人制に承認されたわけですから、5月15日には2人提案されるものと思ってお願いしたら提案されませんでした。今年中に2人体制されるのか、されるのであればいつ頃なのか、市長の見解をお伺いしたいと思っております。それから2番目に、市長は行政報告、あるいは選挙のマリナスの中で、壱岐市の振興は第一産業、農業、漁業が振興なくして壱岐市の発展はないということで力説されております。ここに市長の選挙のマニフェストがありますが、そして明日からという中で6項目ございます。その2つを取ってご質問を申し上げたいと思っておりますが、先ほど前田議員の方から6時産業化の件につきましては話がございまして、私は簡単にやりたいと思っておりますが、要するに6次産業化で地域の活性化を促す、雇用の創出を図るというのが大きな目的でございます。これは国が300億、民間が200億、20億のブランド、出資をしまして、ファンドを作ったわけでございますので、これを大いに活用し、そして、離島振興法の会長として、離島の利点を、この場で発揮してもらいたいということをですね、ぜひ雇用の対策にお願いしたいと思います。特に、漁業集落と漁業を低迷している中で、やっぱり漁業あたりに加工施設とかなんだ、そういうのを作れば、一人で12、3万の月給取れるとか、そういうですね、施策、そういうのはやっぱ、今後、大いに活用、推進をお願いしたいな、というふうに思っています。これについての見解をお願い申し上げます。それから、3点目に、長崎県病院企業団加入の進捗状況と加入時期についてでございます。これは、行政報告の中で進捗状況は報告されました。少し市長の加入同意を得るために、市長と、そして議長が各市長、議長の、加入の挨拶、協力を要請されるということが報告されましたが、特に、それぞれの市につきましては異動はなかったという報告されました。今後、県議会なり、あるいは各市長の議会の承認が必要でございまして、意気として、この市民病院の、経常赤字、これの解消、そして、3、4年先の収支計画の策定作業、これがかなりこう、厳しいか、じゃないかなというふうに思っておりますが、私は全職員、英知を結集してですね、取り組む必要があろうかというふうに思っておりますし、特に、人の生命を扱う医師の確保、これが最優先でございますので、医師、そして職員とコミュニケーションを大切にし、話し合いをして、市長自ら行う必要があろうかと思っております。 まあ、現時点での金融事業につきましては、まあ、25年途中かなというふうに思っておりますが、まあ、これも定かではございませんが、まあ、もし見解が分かれば、いつごろかお願いしたいと思っておりますし、私は市長は、企業団につきましては、まあ、選挙公約もありますし、まあ、後に引けないわけですから、政治生命をかけて意気込みを早期結論に出してほしいというふうにですね、思っておりますので、まあ、以上3点につきまして、市長の見解をお尋ねしたいと思います。
ただいまの横井議員の質問に対する理事の答弁を求めます。平川市長。
2番、横井議員のご質問にお答えいたします。市長2期目の決意についてということを大きくでございますけれども、これは申し上げるまでもなく、選挙会中にお約束をいたしてまいりました。その公約を果たすと、これに向けて全力を尽くすというのが基本的な私の決意であることは間違いないところでございます。その中で本日ご質問の、ことをお答えいたしますが、その前に副市長の2人の人選就任の時期はというご質問でございます。今度私も、全国離島振興協議会長を拝命いたしました。やはり公務が多くなります。したがいまして、それに向けても早期の副市長の選任をいたしたいと思っております。本議会の最終日にご提案を申し上げたいと思っております。よろしくお願い申し上げます。次に、第一産業の振興、農水産物のブランド化で第六次産業化の具体策はということでございます。先ほど町田議員の方から六次産業についてのご質問がございました。町田議員のご質問は主として六次産業化法の認定についてのことが主でございましたけれども、私は六次産業につきましてはその法に縛られると思いますが、その認定ということだけではなくて、やはり枠を少し拡大して柔軟な六次産業の育成、それまでもやはり主として取り組まなきゃいけないと思っているところでございます。壱岐市の基幹産業である農林水産業の振興には関係団体と連携を図りながら各種振興策を講じておるところでございます。農業におきましては高齢化、後継者不足によることから集落営農組織の育成が不可欠でございます。担い手育成協議会及び認定農業者協議会を中心に営農組織の育成に努めておるところでございます。特に肉用具につきましては農業産出額の 65% を占めておりますので、市としても頭数減少に歯止めをかけ7000頭の回復に向けて国県の補助事業を活用するとともに、市単独事業として緊急増頭対策、淘汰更新事業、有給施設の利用促進、壱岐牛ブランドアップ事業等を行っているところでございます。施設前言につきましては県の補助事業を活用し園芸振興を行っております。今年度からメロンの後作としてミニトマトの栽培が行われるようになっております。6次産業につきましては壱岐市農協が新しく取り組んでおります福岡市の大手量販店産直コーナーへの出荷対策を支援することにより、老若男女が取り組める新しい農業経営の確立を図り、直売所アグリランド壱岐でございます等でございますけれども、農産物販売による地域農業の活性化を目指し、農産村における雇用の創出と取得の向上を図っておりまして、一次産業並びに地域の活性化に貢献できるものと思っております。壱岐には第6次産業の認定を受けた事業2つございます。その1つがこのアグリランド壱岐でございます。ブランド化につきましては壱岐牛はもちろんのこと、昨年日本農業省の大賞を受賞したアスパラガスは壱岐産ブランドとしてのさらなる確立を図ってもらおうと思っています。また壱岐産の新鮮な野菜、加工部会等の製品につきましても他産業との連携した壱岐産ブランドとして確立を図ってまいります。今後は関係機関と連携を取りながら壱岐農業の振興に努めてまいりするのでございます。水産業におきましても漁業者の高齢化、後継者不足によることから意欲ある担い手の育成事業として認定漁業者制度、漁業後継者対策制度を中心に育成に努めているところでございます。事業といたしましては離島の漁業集落が行う漁場の生産力の向上や 集落の創育法を生かした離島漁業再生支援交付金事業に実集落で取り組んでおります。第6次産業につきましては、漁協が取り組んでいる直売所、業者が取り組んでいる生産養殖アワビを利用した煮貝などの高付加価値化商品の加工販売がございます。この業者の事業につきましては、先ほど申し上げました、認定事業のうちの一つでございます。漁業について一つ、水産関係について一つ、農業について一つが認定をされているところでございまして、この業者につきましては、輸出の方もやっておりまして、非常に事業の拡大が期待されるところでございます。ブランド化につきましては、長崎県が県を代表する水産加工品として、平成長崎とあらものを長崎県ブランドとして推奨されております。大野良漁協の検査機関を瞬時凍結し、真空パックにした限界美券、お寿司を仕上げの粒ウニ、また若宮水産の塩、添加物を使わない生ウニが認定されております。他に、勝本漁協では、大型検査機関を限定した引き継ぎをブランド化し、出荷を致しております。さらに、大野良漁協では、平成20年度から、儲かるブランド体制支援事業で、ブリやタイなどをオリーブオイルに漬け込み、真空パックする、生きなまりのブランド化を目指しておるところでございます。次に、3番目のご質問、長崎県病院企業団加入の進捗状況と加入時期についてでございます。本当に、これにつきましても、背水の陣で頑張っていく所存でございます。先ほどの激励の言葉をありがたく受けたまわったところでございます。行政報告で申し上げましたように、長崎県病院企業団に加入に向けまして、厚生団体、県及び五市一町の同意を得るため、市山議長とこれまで県知事はじめ各市長、市議会議長とお会いし、壱岐市の医療の実情と壱岐市民病院の現状を説明し、病院企業団加入についてご理解ご協力をお願いしたところでございます。残りの新上五島町につきましても、6月下旬にアポを取っておりまして、訪問したいと考えております。市山議長をはじめとする壱岐市議会のバックアップをいただいておりますことに対し、改めて深く感謝を申し上げるところでございます。病院企業団加入に向けての事務作業につきましては、5月17日に県医療政策課及び病院企業団と壱岐市との第1回調整会議を開催したところでございます。当面の作業といたしまして、片原病院との機能統合後の病院規模等の設定、人員体制の確定を行い、実施可能な収入増加対策、経費節減対策及び人件費の見直しを盛り込んだ5年間の収支見通しを策定するよう求められております。現在、関係部署で基本事項を確定する作業を精力的に行っております。7月中に素案を作成し、随時、県との事前協議を行いながら、9月までに取りまとめるよう計画としております。その後、合成団体との事前協議、合意を得られた後に、合成団体の議会議決、総務省への許可申請等の法定手続きとなるものと思っております。事務調整作業、協議、厚生団体の合意まで、できれば今年度内に目途をつけたいと考えております。目処をつけたいと考えております。加入時期につきましては、市としては早い時期に加入したい気持ちでございますけれども、厚生団体の判断によるところが大きいわけでございまして、事務調整作業、一連の法定手続きを、手続き関東を考慮し、県、病院企業団から報告が示されるものと考えております。いずれにいたしましても、全力で取り組んでまいります。
横国議員。
まず1件目の副市長につきましては、最終日に提案されるということでございました。ありがとうございます。2点目の独自産業化でございますが、これにつきましては、先ほど市長がいろいろこう述べましたが、振興策につきましてはあまりこう内容的に変わってないわけでございますので、要はいかに雇用を生むか、これのですね、やっぱ創出、これが一番大事だろうと思っています。いろいろこう振興策は今までやってきておりますが、そのままのようでございますから、やっぱ、海の幸と山の幸を合わせたそういうブランド化の創設、そして加工の施設、そこで働く雇用の創出というのをですね、ぜひ検討をお願いしたいなというふうに思っています。 それから漁林企業団につきましては、まあ、廃止の陣であるという、そういう強い決意でございますが、これにつきまして、職員組合とですね、まあ、現在どのように相談されているのか、もし、答弁ができればお願いしたいと思います。
白川市長。
職員組合につきましては、私自身はまだ話をいたしていませんけれども、病院管理課長の方で、内容等について説明されているところでございます。近いうちに、職員組合と話をしなければいけないということを思っておりますし、やはり、こういう大きな事業でございます。職員組合との相互理解の上で、ことを進めていかなければならないと思っているところでございます。
横井議員、
一番大事なのはやっぱり医師と相談、そして職員とも相談だろうというふうに思ってますから、必要も、9月までにはある程度できるという状況でございますし、またできれば議会の方にもですね、中間報告というそういう形で提案してもらえばいいかなというふうに思ってますので、お期待をしておきたいと思っております。それから、まあ、2点目の大きく2点目の件でございます。今日はこの関係の総務をお見えでございます。かなり協議長につきましては、
2点目でしょ。
すいません、
はい、
間違えました。2点目でございます。2点目の指導の改良の件でつきます。指導会につきましては、多くの自治体から、要望があっているかなというふうに思っているわけでございますが、私は地元の渡良瀬自治南線が旧合併以前から、かなり要望をしてきておるというそういう経緯でございまして、福音も3メーターぐらい、速攻もない、そして危険性も高いという、そういう中で、もう 何回となく要望してきておるが、なかなか実現できないという、住民の苛立ちというのが出てきておるわけでございます。この前も、渡辺公民館長が、外界から落ちまして、救急車を運んだわけでございますが、その救急車につきましても、なかなか右往左往したという、そういう話もですね、聞いておるところでございます。再三、ここ3年ぐらい毎年要望書を出しておるという、そういう話も聞いておりますが、要望書を出してできなければできないということをですね、やっぱ相手に回答をする。それは、市長がこの前からそういう話をされておりますが、どういう状況で厳しいですよという、そういう話といいますか、文書で回答するというのもですね、一つ住民に安心させる目的じゃないかなというふうに思っておるわけでございます。ここの指導につきましては、昔の幹線道路も3メーターぐらいでございますから、幹線道路ということで、住宅も多いし、そして、利用ができないというそういう状況でございますので、この件につきましては昨年の市政懇談会で、要望がございまして、24年度に、調整をつけるというそういう話が出ておったわけでございますが、これが今回の補正予算でも設計に調整が上がってないというそういう状況でございますので、約束は約束という形でですね、実行してもらいたいなというふうに思っているわけでございますので、その点につきまして見解をお願いしたいと思います。
白川市長。
この件につきましては担当部長に回答します。
原田建設部長。
呼子議員の質問にお答えいたします。指導の改良工事につきましては、 合併以前からの継続工事を優先して整備を進めておりますが、それらの工事さえ予算の関係で完了できない現状にございます。こうした中、新規路線にはなかなか取り組めない状況になります。この予防路線は、おっしゃられましたように幅員も狭く、緊急車両等の通行にも支障をきたしていることは承知いたしております。しかし、予防区間の延長は約1400メーターで、海岸側には過去に農道で整備されております市道渡良西東線幅員5メーターでございますけれどもが並行しております。全路線の改良は非常に厳しいものですけれども、緊急を要する箇所については財政状況を踏まえながら対応してまいりたいと考えております。
横議員、
まあ、金がないというのは分かっているのし、まあ、一昨日の副議長の発言もあったようにですね、やっぱり緊急性、やっぱり先ほど言いますように、まあ、1400メーター、それを全部やれということじゃないわけですね。やっぱり箇所箇所、やっぱ厳しいところを早急にやってもらいたいというのが願望でございますので、その点よろしくお願いしたいと思いますが、先ほどちょっと言いましたように、昨年の座談会でのその答弁に対する返答といいますか、それはどのようにされるのか。24年度にやりますという、そういう。
平川市長、私その会議におりました。そういう意味の発言をした職員がおりました。私の発言ではございません。そこで今申しますように、全線改良ということではございません。無理だということもお分かりいただきたいと思いますし、危険箇所あるいは特に危険な箇所につきましてはですね、改良をしてまいりたいと思っております。
横川議員、
はい、ありがとうございました。まあ、危険なところをですね、早急にお願いしたいというふうに思っております。前後しましたが、先ほどからちょっと話しております。第3点につきましてでございます。まあ、今日は浜英二氏の奥さんもお見えでございます。教育長の端的なご答弁、大変でしょうが、なったばかりで大変でしょうが、まあ、よろしくお願いしたいと言いますが、油絵の基礎作品の紛失についてでございます。まあ、この件につきましては寄贈者浜英二氏に相談を受け、無事に絵が戻ってきてほしいというその一点で発言をしております。まあ、内容につきましては、絵は2007年フランス・パリのサクラエル寺院の裏通りの作品を文化庁芸術派遣帰国の記念の絵として文化ホールで展示し、展示後その母校であります渡良中学校に、まあ、寄贈されました。浜田氏にとっては、まあ、分身の一つでもありますし、中学校の閉校に伴って前中学校長より前渡良小学校長に絵の一環の話がございました。小学校長が受けるというそういう話が言ったようでございます。そして、2011年3月29日に、まあ、小学校から校長先生と二人の先生が中学校に受け取りに行った時には、まあ、すでになかったという、そういう事態が出ております。まあ、中学校では3月の28日午前中までには玄関にかかってあったという、そういうことですね。ここに、 これが、風の抜けた後です。プレートだけは残っておりますが、これが、1日半のうちに亡くなったという、そういう、まあ、状況が あっておるわけでございますので、まあ、前、小先生は、中学校13人の全職員に対して、所在の確認をしたところ、もう先生全員、わかりません、知らないという、そういう、答弁だったということでございます。私は、その時点で、学校長が教育委員会に報告する、その義務がですね、あったんじゃないかなというふうに、こう思っておるわけでございますが、まあ、その報告もなかったと。そして、今年の4月6日になってから、市教委の報告があって、丸1年間、紅白になっておると。そういうですね、ことが、まあ、出てきております。まあ、私は学校と教育委員会との、まあ、対応のまずさ、まあ、これを、こう、指摘をしたいというふうに思っておりますが、まあ、基礎大長の、管理大長、まあ、これの不備、これもあるんじゃないかなというふうに思っておりますし、やっぱりこの、基礎大長には、移転先を明記する。どこどこに移転すると。そういうですね、まあ、ことが必要ではないかというふうに思っております。このことは、まあ、全体のですね、私は、備品の件についてもあるんじゃないかなというふうに思っておりますが、特に今回、教育課長がですね、まあ、中心になって、まあ、努力されて今、捜査をしておるわけでございますが、まあ、絵は一人では動かんわけですね。やっぱ誰かが、外しておる。それを知らないというのはおかしいなと思っております。当日、まあ、普通班は、府警も、そして業者もそこに入ってないという、そういう、こう、状況でございますから、誰か、まあ、生徒も、もうその時は、休みでいなかったと思っておりますが、まあ、誰かの先生が、私は、外して、そして保管されてあるのかな、というふうに思っておりますし、この絵自体もですね、縦が65センチ、横60センチというある程度大きいものでございますから、小さいものであると紛らわしてどこか置いとかなと思いますが、まあ、そうじゃなくて、やっぱ故意的なですね、ものがあったんじゃないかなというふうに思っております。もう これだけ 大きくですね、いろんな面で報道されますと、なかなか私が持って帰ったということは言えない。思っておりますが、私はもう名前を伏して、どこかの場所にその絵を貸してほしいという、そういうのがですね、浜さんの願いでございますので、もし今日でもお急であれば、名前を伏して結構でございます。学校なりどこでもですね、ちょっとそこと置いとってほしいな。そういうですね、気持ちでございます。特に浜さんにつきましては、まあ、本人はですね、もう泥で濡れられた。そしてやっぱ地域に、の方に迷惑かけて、子供たちにも住まないという、そういうですね、まあ、ことをこう言われておりますし、私は今回のですね、件につきましては、やっぱ今後の対策、検証、これがですね、大事じゃないかなというふうに思っておりますし、ぜひこれを検証していただいてですね、まあ、早急に解決できますようにお願いしたいと思いますし、またこの絵だけじゃなくて他の備品あるいは他の学校のですね、まあ、そういうのがあるんじゃないかなというそういうこう噂もですね、まあ、出てきておりますので、ぜひ教育長につきましてはそれまでですね、やっぱ備品台帳とチェックするとかそういうことをですね、ぜひ、確認をお願いしたいというふうに思っています。まあ、特に浜市につきましては、まあ、域の文化、まあ、芸術に熱心でございまして、国内外にですね、発信できるアーティストでございます。世界、特に、アジアにつきましては、かなりこう、まあ、友人とか、まあ、そういうですね、団体がおられますので、やっぱ、域のですね、私は発信、できる、そういう画家というふうに思っていますし、 まあ、子どもたちの心をですね、豊かな成長を願っておるという、そういう画家の一心で、今回の捜査をお願いしたいと思っています。まあ、教育庁は、並行、あるいは学年末で、いろいろこう、ドタバタしておる、中だというふうに、まあ、当然あるかと思っておりますが、私はそれは理由にならないというふうに思っておりますので、まあ、その点ですね、今、警察にも捜査が出ておるという状況でございますので、早く解決するようにお願いをしたいなというふうに思っております。それから、私今日浜英二さんから、コメントをちょっと預かっておりますから、少しご披露したいというふうに思っています。皆さん、絵描きの浜英二です。還暦を超えた今も芸術の奥深い一枚の絵描き作品を生み出すために日々精神を重ねております。そういう折、母校記念基礎作品創出という事実を並行後、1年経過後に知らされ、発覚から丸、無事、無策のままにしておいた当時、当局の関係職員には失望を隠しません。このようなことは、未来に羽ばたく、羽ばたこうとしている息の子供たちに対して、夢と自信を持って歩めと言えるのか、真に問いたい。今年4月からようやく息子関係所管が動き出し、ただいま懸命なる捜査中であるようですが、未だに見つからないという作品一人ではありません。どこかにあるはずだと信じていますから、より一層の徹底した対策と捜査を切にお願いします。行方不明のこと、行方不明のこの絵画は、パリ修行の頃に描いた初期の油絵で二度と描けることができない作品であり、女性の分身でもあります。2006年秋、文化庁海外芸術家派遣留学帰国記念展が開催されて、母校中学校一同皆さんが鑑賞を開けて2007年にお礼と後輩たちへのエールを込めて寄贈した記念の作品ではあります。さらに昨年、浜英二の歩み30周年記念作品集発刊、当年各学校図書館に寄贈配布等々してきたばかりで、今回の一件は残念です。しかしこのことで立ち止まる憂慮をすることなく、各方面から温かい応援に感謝申し上げ、己の命の限り書いていく所存です。今日、壱岐の文化、芸術、教育政策はこのような停滞したままでよいのか、過去にも異業を成した作人たち、各界に現在でも島民と内外で功績を挙げておられる諸先輩、連日学業に進進している児童、全島民皆さんの未来に希望を抱いた、抱きたくなる教育内容であらんことを願っております。一人一人を悲しみ、創造豊かな文化の島にして、国内外から来島者が増えていけば、経済効果も計り知れない複合効果が生まれてきます。アーティスト文化の持つ可能性は無限大であり、今こここそ壱岐島から世界へ発信していくタイムリーな時、島力を結集していこうではありませんか。以上、どうか前向きに精査ご検討させますようよろしくお願いします。ご清聴誠にありがとうございました。本議会趣旨の懸命かつ活発なご討議及び皆さん方のますますのご検討をお祈り申し上げます。2012年6月、壱岐市議会並びに関係者ご児童様、浜英二、浜さんのご意欲を思いのメッセージでございますので、一応お伝えしておきたいと思います。この件につきまして、教育庁の見解をお願いしたいと思います。
ご田教育長。
2番、呼子議員のご質問にお答えいたします。まず、議員のお手を随分煩わせたことを冒頭申し訳なく思います。議員のご指摘の通りでございまして、 教育委員会が本年7月6日に寄贈者からの連絡によって寄贈絵画の紛失を初めて認識いたしました。この絵画は廃校を機に渡良中から渡良小学校に譲渡されることが校長間で話し合われています。これは市教委の方から寄贈作品については寄贈者と連絡を取ってその意に沿うよう学校の方で措置するようにという指導を受けての対応だったと思われます。亡くなっている事実を知りました教育委員会は直ちに渡良中学校の校舎、体育館の捜索、全小中学校に絵画が移管されていないかの確認及び旧職員への聞き取り調査を中心に探してまいりました。その結果、先ほどご指摘のように閉校式や修了式が行われた3月の24日までは絵画が玄関にかかっていたことが確認され、渡良小学校が渡良中学校に絵画を譲り受けに行ったと思われる3月の末、その週に玄関にかかっていなかったことが分かったと言えます。つまり閉校式後の1週間足らずの間に紛失をしていたということになります。市教委でもできる範囲で探してまいりましたが発見に至りませんでした。前校長の聞き取りも何度も何度も行い少しでも記憶が蘇ってくるのではないかと思っていたしましたが、なかなかその記憶の糸口がつかめないまま5月22日には壱岐警察署に被害届を提出し捜索を依頼したところでございます。専門家の手に委ねることも発見の一つの方策だと考えたところです。また現在も平成22年度に渡良中学校に在籍していた生徒さん65人と当時の職員、業務員の方含めて全てに改めて寄贈者の作品、カラーコピーによります文章を同封しながら手渡しと郵送によって改めてお届けして新たな情報の収集に努めております。また市内の25の施設にも絵画のコピーをした大きい用紙を持って情報提供をお願いをして掲示を依頼し収集に努めているところでございます。なお捜索の経緯につきましては不定期ではありますが電話や文書で寄贈者の方には市教委の方から責任を持って報告をさせていただいております。2点目の寄贈備品台帳につきましては各学校に保管されております。寄贈絵画も渡良中学校の備品台帳に記録されておりました。ただ寄贈絵画については渡良小学校に譲渡されることが他の職員に知らされていなかったこともあり譲渡されたという記録は残っておりません。他の移管備品等については移管計画に基づき移管されその写しが教育委員会に報告されております。渡良中学校の備品台帳の原本は現在五ノ浦中学校の方に保管をされております。教育委員会として今回の紛失事案の原因につきましては一つに具体的な譲渡計画に基づき譲渡が行われなかったこと、第二に譲渡することが職員に周知されていなかったこと、第三に譲渡されていないことが確認された時点での教育委員会への報告がなかったことが挙げられます。再発防止に向けた取り組みとしましては6月1日の壱岐市の校長研修会においても早速寄贈品、記念品等外部から送られた物品等に関する取り扱いについては保管場所や寄贈者の思い等を写真や資料を添えてファイリングするなど具体的に指導を行いました。また今回のような美術品等に対する意識高揚の啓発もこれから図っていきたいと考えております。現在まで寄贈絵画を探し出すことができず寄贈者に対しては大変申し訳なく思っております。教育委員会としましても今後ともいろいろな手段を用いながら情報収集に努め発見に努めていく所存でございます。大変ご迷惑をおかけしております。
若干今教育長の答弁と案反する案反すると言いますかちょっと違う点がございます。 前の小中学校の校長教頭からそれぞれ、その時点での報告が上がったということでございます。それを一致すると、前の渡辺中学校の教頭が最後に見たのが28日でございます。今、教育者は24日から1週間の間と言いますが、28日で、小学校から行ったのが29日でございますから、その2日間のうちに亡くなっているというのが、それぞれの報告の中から上がってきておりますから、そこのところは確認をですね、お願いしたいと思います。それと、議員団地は今、五の中学校にあるということでございますが、それは、まだ、遺憾の中学校から行ったという、そういうあれは気にはしてないんですね。そのまま、私は中学校のままの議員という形です。はい。はい。そういう状況でございますから、ぜひ何回言いますように、無事ですね、戻ってくるようにお願いをしたいなというふうに思っています。この件につきまして、白川市長の、見解を受け止められたいと思っています。
白川市長。
私は、芸術家でございませんので、芸術家の方の気持ちは十分にわかりませんけれども、押し量ることはできるわけでございます。それを押し量りますに、やはり心血を注いだ作品ということで、おっしゃるように、やはり、芸術家の作品というのは、その方の分身であると思っております。そういった意味で、この度の事件は非常に残念でございます。一日も早く、作品が戻ってくることを切にお祈りを出しております。失礼いたしましても、教育委員会とお力を合わせて、この作品が明らかになることに努力をする所存でございます。
横田議員。
この件についてはですね、県の教育委員会にも話が行っておるようでございまして、先般、浜夫婦が長崎に来まして、この縁関係で高見市長と、話され、そして教育、県の教育長ともそういう話がこう出ておるようでございますので、あともってまた県の方からもですね、そういういろいろ話があるんじゃないかなというふうに思っていますから、ご協力をお願いしたいというふうに思っております。次の2点目でございます。中学校の跡地利活用についてでございます。この議会で教育委員会のですね、方針というのは中学校ごとに出てきておりますし、廃校地区より、要望を含めて検討された結果ですね、早急に結論を出す必要があるというふうに思っておりますし、地元住民のですね、要望に応えて、一方では対処ができていない校舎については、私は金がかかっても思い切ってですね、解体をして、そして、危険性、安全性をですね、考慮しながら、さらちにして、売却、あるいは、対応する、そういう検討をする必要があるんじゃないかな、というふうに思っておりますし、体育館、あるいは運動場にしてもですね、私は小学校と並行して、利用できるものは利用した方がいいんじゃないか、というふうに思っておりますので、今の、中学校の、廃校の中学校の維持管理費が年間どのくらいなっているのかですね、そこのところ、もし分かってあればお願いしたいと思います。
小畑教授。
呼子議員のご質問にお答えいたします。まず、先に、最後になりました。維持管理費のことからお伝えをしておきたいと思いますが、廃校中学校6校の光熱水費、浄化槽補修、電気工作物補修、修繕料、除草委託料、火災保険料等合計いたしまして、約542万円年間必要としております。前段でお話しいただきました、跡地の利活用につきましては、方向性を先立ってお示しをいたしておりました。
耐震化に適用するか否かを判断基準として、存続か解体撤去して、さら地化するかの方向性を示しておりますので、副市長をトップとする検討会議の中で認められていけば、議員ご指摘のように、さら地化して売却をすることや、他用途への活用も含めて、あるいは貸し付けると検討していくべきだと考えております。具体的には、渡良中学校の体育館等についても、報告書の中に記しておりますように、活用できるようであれば、工事を取り入れながら、ずいぶん古くなった渡良小学校の方は解体をして、その用途に変える等も検討の中に入ってくるかと思っております。なお、この施設の存続や解体の撤去の方針等が確認されれば、直ちに市民に知らせることは必要でございますし、関係の地元住民に計画の説明をすることも検討させてもらいたいと思います。
横銀、
まあ、年間、維持費が542万というですね、やっぱ膨大な、こう、金がかかるわけですね、1年間で。ですから、先ほど、記憶者が言いますように、やっぱ早く、まあ、解体に金がかかると思いますが、差別化してですね、そして利活用する、そういうことをやっぱ検討する必要があると思っていますし、まあ、運動場につきましても、私は小中はありますから、一方はですね、やっぱり何らかの形でメガソーラーのあれをするとか、いろいろですね、私利用はあるかと思っていますから、そういうところをやっぱ早急に、検討をお願いしたいなというふうにですね、思っているところでございます。最後に、この私利用につきまして、市長の、まあ、見解、まあ、お願いしたいなと思っています。
平川市長。
跡地利用、跡の施設利用につきましては、ずっと申し上げておりますように、いろんな方向で、その利用を図っていきたいと思っているわけでございます。やはり遊ばせるということは、管理、そしてまた危険性もあるわけでございまして、できることならば、例えば、公の施設を作る場合はそこに作る。あるいは、IT 関係の、いわゆる情報産業関連の、例えば、企業維持ができれば、それに越したことはないと思っております。ただ、おっしゃいますように、耐震強度がないというところにつきましては、やはり解体をすべきだと思っておるところであります。
横井君。
検討がいつもこう長いようでございますから、検討の結論を早くですね、出してスムーズにした方がいいんじゃないかと思っておりますが、先ほどから言いますように、やっぱり地元住民にその説明をですね、十分して納得していただいた上で、まあ、どのようにするのかですね、方向性を出していただきたいなというふうにお願いをいたしまして、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。